ちは。
出店の寺田です。よろしくお願いいたします。今からですね1時間半ぐらいですけども、確定申告のチェックポイントというテーマを、いただきました。それだけにこだわらずですねちょっといろんな話をさせていただきたいと思います。逆になりました。すいません。本当に忙しい中ですね、足元の悪い中、こうご出席いただきまして誠にありがとうございます。少しでも、皆さんの知識にプラスになるような話ができればと思いますので、1時間半よろしくお願いいたします。もうですね、2月に入りまして、実はもう16日から確定申告なんですけども、税務署の方にはですね、大勢の方、今日も駐車場が満杯でですねちょっと待ってもらったりということで非常に多くの方が署の方にこうお見えいただいてます。で、2月1日からも申告書の受付をしてるんですけども、まあ、e-tax 等でやっていただくともっと早くから受け付けてましてもう昨年の現状ですが 120% 以上の申告書の提出状況にこうなっているということで今年は一足早く皆さん対応をしていただいているという状況です。で、今年もですね2月16日から焼津市の体育館のシンガルドームのところで、まあ、あの署の確定申告の受付相談ということで実施をさせていただいていただく予定です。で、現在はですね年金の説明会を今日焼津の会場市役所の方で年金の説明会をこう開催をしてまして今日明日が焼津で明後日しあさってと、藤枝市の方でですねこう年金の説明会も開催するという予定になっております。それではですね本題の方にこう入らせていただくんですけどもごめんなさい書類ですね今日使う書類を先にチェックをさせていただきます。皆さんのところに確定申告の実務ポイントという書類があるかと思います。で、私の方がですねちょっと皆さんにこう PR とお願いがありまして、用意したものがこうちょっといろんな税金これだけかかっているとトピックスというものとですね、e-tax を利用して源泉所得税が納付をできますというものと、それを電子納税の届出書というものとですねあと所得税の仕組みこれはちょっと、サンプルで持ってきました。あと、ちょっとポイントの中に入れていただきました、贈与税と相続税の関係をちらっとちょっと、触れたいと思います。書類は以上ですけど皆さんお手元にございますでしょうか。よろしいですかね。マイクなしでも大丈夫ですかね後ろの方。はい、じゃあちょっと、なしでやらせていただきます。実はまあ確定申告ということで、所得税になるんですね。まあ、税金というものはいろいろ法人税とかいろんなものがあるんですけども、これは、まあ、役員さんのための確定申告の実務のポイントということでこう作っていただいてるんですけども、この大元の所得税法ということで所得税ですね実は税収がどのくらいあるかと、いうところなんですけども昨年度です22年度ですけれども2兆3073億円がこれ申告所得税ということで、源泉ではなくてですね、確定申告の時にを利用してですね皆さんに申告をいただいた税収は2兆3073億円なんですけど、これ源泉はですね源泉所得税は実は申告所得税と比べると5倍近くあってですね源泉所得税皆さんお給料等でですね納めていただく、税金は10兆円ほど今、ございますので、確定申告に比べると、給所得でこう源泉徴収をされたものの方が非常にこう割合は大きいというところです。で、 実はですね、申告所得税のピークは平成2年にですね、平成2年バブルの頃にはですね、7兆2000億円ぐらい所得税がありまして、で源泉のピークはですね、5年にですね18兆9000億円、このぐらいのこうバブルからちょっとこちら、まあ、バブルの終わり頃っていうことですかね、その時期には、源泉所得で19兆円近くこう税収がこうありましたということで、なんでこう落ち込んできたかというところなんですけども、一つはまあバブルが弾けてというのはあるんですけど、実はあの所得税の、率がですね、下がっているというのがこう一番の理由です。で、現在所得税最高税率はですね、今、所得税は今 40% が一番の上限になってます。でピーク時はですね、昭和59年にはですね、最高税率 70% と、よくあの野球選手が1億円を超えると住民税と合わせて 80% 税金ですよと、租税教室なんかに行った時にそういうお話を、野球選手1億稼げんけど8000万税金になって持ってかれちゃうよという言い方はあれなんですけど、税金になっちゃうんですよという話をよくしたんですけど、これ住民税入れると80になるんですね。それだけこう昔はですね所得税高かったんですけど、今最高で 40% で住民税を入れると、今最高でもですね、一番何億稼いでも半分は残りますよというような風になってきまして、所得税もですね、はこういう意味もありまして、こう、少なくなってきてますよと、税収的にはこう落ちてきてますというものと、まあ所得源泉も所得税ですので、税率については、他のですね事業所得と同じ所得に税金がかかりますので、同じようになってますので、源泉所得税もこう減額になってきてますよというのが一つあります。ちなみに法人税っていうのがですね、今皆さん会社を経営等していただいてるんですけども、源泉の方が法人税よりも多いんです。で、よく言います、この22年度の黒字のですね会社が大体 25% ぐらいで、4社に1社税金をこう納めていただいているという状況なんですけど、25% の会社が税金を納めて8兆9676億円の税収、法人税の税収をが、取られてまして、法人税のピークはですね平成元年バブルの時に、これも18兆9933億円ということで、法人税もですねバブルよりも、まあ、10兆円ほどこう下がってますよということで、実は法人税もですね昭和の59年の時には、43.3% だったんです、法人税率で。現在22年は 30% ですけども、この間の12月の税制改正が、成立しまして、これから 25.5% にこう下がります。で、軽減税率という800万以下のところは 15% に、18からですね 15% にこう下がってきますよというふうに、なってますので、法人税率もですね、諸外国 に比べるとこれでもまだ高いんですけれども、国としての政策で法人税率もこう一時期よりもこう下がってきてますよというのが現状です。で、 今説明しました 25.5 と15とかですね、この 50-40% というのが後でちょっと触れますけども、東日本大震災の関係で、復興財源のために、若干ですね、法人と個人の皆さんに、その負担をいただくということで、付加的な税金をまた特別税金率ということでお願いをするということがこう決まってますので、またご紹介をさせていただきます。税率についてはこんなところですね。所得税について年、2兆3000億円ぐらいです。でちなみにですね、全体の税金で約41兆4000億円、国の税収がですね22年度で、よく言う赤字国債も同じぐらいに発行されてまして、税収と国債発行した、ものと国の予算としては半分ずつぐらい、実際には半分より少ないんですね税収の方が、それが3年連続今年の予算も、赤字国債発行した税収の方、税収といいますか予算手当の方が多いというようなこうちょっと異常な状態になっています。それをこう解消したいということで、今あの国会の方でですね、社会保障と税の一体改革という中でこうまた、いろんな議論をがされているというふうにこう覚えておいていただいてですね、国会討論とどうなっていくかというところをまた、興味深く見ていただければと思います。それではですね、こちらのところの、冊子の方中身にこう入っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。確定申告とはということで、法人ですと決算が、何月決算ということで決算期を、会社でこう選んで、申告をいただいてるんですけども、個人の確定申告というのは、まあ、歴年でですね1月1日から12月31日までの全ての所得とそれにかかる、所得税額を確定させる、手続きですよということで、前の年の1年間分をですね翌年の、3月15日までにこう申告をこういただきますよということがこう書かれています。ちなみに贈与税は、2月1日から3月15日個人の所得税は、消費税はですね、ごめんなさい、1月1日から3月31日の間にこう申告をしてくださいということで、なってます。確定申告を過ぎて提出するとですね、余分な税金がかかるケースがありますよということが書かれています。で、次の4ページ、次のページをめくっていただきますと、確定申告が必要がある人ということで、一般のサラリーマンの方はですね、給与所得者は年末調整でですね、所得税の、精算をこう済んでますよということなんですけども、給与所得がある方でも確定申告をしなければならないという方もありますよということで、年収が多い方ですね、年が2000万円を超える方は年末調整ができなくて確定申告をしていただきますよということと、2箇所以上ですねから給与の支払いを受けている方はですね、もう兼務している人の会社の給与と、給与以外の、所得の合計額が20万を超える方は、確定申告の、必要がございますよということと、1箇所から給与を支払いを受けかつ所得給与以外の収入がある場合も、申告をする必要な方がありますよということで、このページは書かれています。で次のページに行きますとですね、確定申告をすれば税金が戻る方ということなんですけれども、給与所得者で年末調整をこう受けているんですけれども、戻る場合があるということで、ここに書いてあるようにですね、災害とか盗難による被害があった場合、今回特にですね、東日本大震災で、こういったケースでですね、PR をさせていただいてるんですけど、なかなか、対応がしきれてないというような報道もございます。あとはですね、こういった国や特定の NPO 法人などに寄付金をこう支出している場合というのも確定申告で還付になる、ケースがございますと。 その下がよくご存知の通り医療費ですね。多額な医療費を支出した場合に医療費控除が適用を受けられますよということと、年の途中で退職して再就職していない場合というのは大体年末調整をしてないもんですから、精算がすると還付になる可能性が高いですよというところがあります。あとはですね、住宅ローン等でですねマイホームを購入した場合は、住宅借入金と特別控除ということで、これも、税金の還付になるということがありますので、覚えておいていただければと思います。で、還付申告は、5年間を行うことができますよと。一度ですね申告をしてしまうとですね、5年間できなくて、ここに書いてあるようにですね1年以内に更正の請求ということで、マイナスのこう直してくださいよと間違ってましたよという請求ができるようになっていましたが、実は昨年の12月のこう税制改正の中で、5年間一度申告してあってもですね1年ではなくて5年間遡ってですね、間違いを直していただくことができますよと、マイナスの、訂正といいますか修正申告ではなくて、マイナスの申告がですね、5年間遡ってこうできるようにこうなりました。それは法人税も同様でですね、所得税も、同じように、5年間遡ることがこうできますよというところですので、お願いしたいと思います。あとですねこれ確定申告でもですねよくあるんですけど、いろいろお話聞いてそれではちょっと源泉徴収を見せてくださいと言うとですね税額ゼロになってる方がありまして、自宅控除なんかで年末調整やった後に源泉徴収をもらうと税額ゼロになってたりするもんですから、税額ゼロの方には還付する税金がございませんのでっていう今のところです。そういうことに今なってるんですけども、ただですね今社会保障と税の一体改革の中で、消費税を増税した場合に低所得者向けの対応をどうしようかというところで、給付付き税額控除という、呼び名でですね、を使ってこう説明をしてるんですけども、今言ったこう税金がゼロではなくて、計算していくとマイナスでも税金はゼロですので、ね、今の申告出すとゼロでやってるんですけども、それが所得控除が多かったりしますと本来マイナスになりますよね。そういったマイナス部分を税金を使ってこう補助しましょうというのが、給付付き税額控除と呼んでるんですけども、そういった形で、消費税の増税のをした時に、低所得者とかそういった、所得控除でマイナスになる方には、給付でこう賄ってまいりましょうという改革をしたいということで、消費税の増税と合わせてそういった取り組みを、目指していますというところと、で、それともう一点がその税額給付付き税額控除という制度を設けるためにはですね、所得を確実にこう、把握しなければならないということで共通番号制という制度も、できたら合わせて導入をしていきたいと、2015年をこう目標にしてますけども、ちょっとそこは何とも言えないところで、これから社会保障と税の一体改革のこう審議の中でですねいつ成立するかはこれはまだ全くの未定ですので、議論が煮詰まって成立されて、細かい検討に入っていくという状況ですので、そういったこともありますよということで覚えておいていただければと思います。次の6ページに行きますとですね、所得税、個人の所得にかかる所得税の仕組みということで、確定申告をされる方のですね、こういった所得がいろいろありますよということです。で、申告にあたってはですね、所得の種類というものがこういろいろありまして、総合課税というものにこう 当たるものと、分離課税というものに当たる部分がありまして、所得については10種類に区分をこうされていますよということで、確定申告書には、それぞれ、所得の、分類が作成されているんですけども、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得というものが、総合課税ということになってまして、三輪所得、退職所得とその他また、譲渡所得で、ここに掲げられているものは、分離ということで、総合課税とはまた別に計算するということにこうなってます。それぞれにつきましてはですね、実はすいません、ちょっとこちらの所得税の仕組みのですね、青い用紙を見ていただきますと、それぞれ所得についてはですね、まあ、収入金額がこうありまして、それからですね、必要収入にかかったこう経費を引いたものが、まあ残ったものが所得金額ということになりまして、それに税率をかけたものが2が所得税ということで、こう、税金計算がここ出てきますよということで、税金から差し引かれる金額というものがありまして、それを、精算してこう申告納税額というものがなってってますよということで、実はこのペラですね、国税庁のホームページの方で暮らしの税情報というものがありまして、本当はですね、こう番号が20何番まであって冊子のものを持ってこようと思ったんですけど、ちょっと、部数が足りなくてですね、お持ちできなかったんですけど、ホームページの方にですね、パンフレット、国税庁のホームページのパンフレットというところを見ていただくと、この1番からですね、20何番まで、いろいろなこうものがですね書かれて、見れるようになってますので、また、興味のある方は、ホームページの方からですね覗いていただければと思います。こういった10種類のですね、所得がありまして、これそれぞれにこう該当するものがございましたらですね、確定申告を皆さんしていただきますよということで、不動産所得なんかは、土地とか建物をこう、貸してですね、収入がこうある方については不動産所得ということで、それをこう事業規模でやってますとですね、まあ通常ですと10棟以上とかですね、部屋が5個かな、なんかそういった基準で事業規模になりますと事業所得という形でこう、申告をいただくということです。一般的に商売、個人で商売やられている方は、事業所得ということでこう申告をいただいていると、サラリーマンの方は給与所得ということで、それだけでなってしまいますけども、確定申告で還付になったりという方があれば、こういった給与所得でも申告をすることができますよということになってますので、こういった10種類の所得、雑所得はですね、一番多いのは年金関係はですね、雑所得というようなこう色分けになってます。で、一時所得というものはですね、保険関係が満期になったりとかっていうものはですね、一般的に一時所得になるものがこう多くこうなってますよということで、譲渡所得につきましてはですね、株とかですね、不動産とかのこう売買がこう譲渡所得というものにこう当たってくるということに、ね、こうなってますので、それぞれの、所得に合わせて申告をこうしていただくということにこうなってます。で、それぞれの所得金額を出していただいて、こう税額税率をかけていただいてですね、税額を出していただいて申告税額を計算していただくというふうにこうなってます。で、次のページにこう所得と損益通算繰越控除、取得控除とかっていろいろこう書かれてます。で、所得税というのはですね、まあここに書いてありますように超過累進税率ということで、所得が多いほど人 方ほどですね、全額をこう多めにこう負担をいただくということにてお願いをしておりまして、消費税は一律 5% で、どの方も同じ負担をしていただいているんですけども、税率につきましては、所得税につきましては、それぞれの所得に応じた税率でですね、ご負担をいただくというような計算になっていますということです。ちなみにですね、フランスなんかはですね、五分五乗といいますか、家族の人数に応じて、所得税をこう割り振っていると、家族が多い方ですと、5人家族がいれば5分の1でですね、それにかけるいくつというようなやり方をしている国も、ね、中にはあります。一人の所得ではなくて家族の人数でこう、税負担をしていただくとかっていうような、計算をしている国もこうございますよというとこです。次の8ページに、ごめんなさい、さっき、簡単に触れたですね、所得のですね、大まかなこう内容がこう書かれています。ちょっと、先走りしましたけども、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得というものが、こういうものがありますよということで、まあ、見ていただく通りで、ご理解をいただけるかなというふうにこう思います。そうですね、次の損益通算と損失の繰り越し繰り戻しということで、総合所得に該当するものであれば、その中で、黒字と赤字をこう生産通算といいまして、赤字と、黒字とを、足してこう差し引きできますよという計算ができるようにこうなってます。ただ土地の譲渡とかは、分離的にですね、それぞれで計算するような体系にこうなっています。で、損益通算後の各所得金額が、赤字になった場合にはですね、損失用の申告書を出して3年間こう繰り越すことがこうできますよという制度もこうありますよというところです。で、次のページにですね、所得控除、まあ、収入の方はですね、先ほどいろんなこう10種類の所得にこう区分けがされてるんですけども、収入の方、控除につきましてはこういった形でこういろいろな控除がこうできます。年末調整で、できてるしまうものもあるんですけども、確定申告によってこう控除を受けることが、できるものがこうありますよということで、先ほども若干降りましたけども雑損控除というものがありまして、災害盗難または横領によってですね、損害を受けた場合ということで、あります。今年もですね、去年ですか、台風の影響でですね、こう損失を受けた方なんかはですね、罹災証明を、取っていただいて、損失のですね、雑損の申告をこうしていただくような形になります。おととしがですね、駿河湾の地震がありまして、瓦がこう損傷したりということで、そういった申告ですね、雑損控除の申告をこう、数多くの申告が出てます。で、もう一点がですね、今震災関連でですね、そういった被害を受けた方がこう災害面減免法との選択なんですけども、雑損控除をこう受けたりをしております。で、ちょっと話は変わりますけども、風評被害とかですね、そういった問題でですね、賠償金をこう請求をするということで、去年の所得を証明できるものを持ってきてくださいということで、税務署の方に、所得証明とかですね、昨年の申告書の閲覧で写し的なものをこう提出してもらって、こう東電の方からですね、損害保障をですね、受けるようなこう対応を取られている方もございますので、何かありましたらまた問い合わせをしていただければと思います。 雑損控除につきましてはですね、損失から保険金でこう補填されたものはこう医療費も同じなんですけれども、補填されたものを引いたものを、雑損控除ということで計算をしていただくようになってます。で、次の寄付金控除ということで、今年こう非常にこう多いです、国地方社会福祉法人などの特定の団体に支出した寄付金や、特定政治献金等がある場合にこう、控除を受けることができますよということで、とはですね、今震災関連のこう赤十字とかいろんなこう寄付金があります。証明書が出るものであればですね、寄付金控除ができますので、申告をしていただければ、還付になる方が、非常に多くあります。それとですね、一番下にふるさと納税ということで、これについてもですね、非常にこう多く出てると聞いてます。ふるさと納税とは自分が生まれ育った地方公共団体等への寄付金につき一定限度まで所得税と住民税を合わせて全額寄付金控除が行われますよということで、特定の地方公共団体に納税したのと同じ効果が生じる税額控除制度と言いますよということで、ただ、生まれ育ったところではなくて今回ですと震災のために、福島県にですね、ふるさと納税をしたいというような形で、なんか連絡をするとですね、この口座に振り込んでくださいということで振り込みをしますと、そういった受け取った地方公共団体から証明書がこう、お礼とともになんか送られてくるらしいですので、生まれ育ったところではなくても自分がですね寄付したいという地方公共団体にこう、これ納税と呼んでますけども、まあ、寄付、まあ納税と同じ効果があるということでふるさと納税と呼んでるんですけども、そういった寄付金をこう取り扱っているケースがありますので、いろんなところにこう寄付を、今回ですね、震災関連で出されているかと思いますので証明書を確認をしていただいてですね、寄付金控除の申告をしていただければと思います。街頭なんかでこう募金をしていただくのもあるんですけど、ちょっと証明書が出ないとですね、控除の対象にはこうならないもんですから、そこは、行為であっても申し訳ないんですけども、ちょっと対応ができませんので、基本的に今出てるのであれば、証明書が発行されてますので、それに基づいてですね寄付金控除のこう申告をしていただければと思います。で、最後のこの、確定申告で一番多いですね、医療費控除というもので、あります。本人と、まあ、生計を一つにする親族ですので、自分の分だけではなくてですね、一緒に生活している人たちのも合わせて一人の方がこう申告をしていただいてもいいですよということになってますので、そういったものも合わせて、計算をしていただいてですね、保険金の補填、保険金の補填をがあればそれを引いていただくとか、高額医療であればですね給付金がありますので、それを差し引いていただいて、10万円を超えれば、医療費控除のこう対象になりますよということですので、そういったところで1年間ちょっと計算をしていただいてですね、申告すれば還付になるケースがありますので、そういったところをまたご利用をいただければと思います。今ですね、確定申告の中でも還付申告の方がですね、納税の申告よりもですね、こういった還付申告の方が、倍以上って言いますかね、申告の中ではほとんどが納税の申告よりもですね、還付申告が断然多いんです。で、よく言うですね、僕らは還付するために申告受け付けてるのかっていうような話も出るぐらいですね、昔はですね、昔といいますか、私が入った頃は税務署で、呼び出しをしてですね、申告対象者とこう話をして、税金いくら払っていただくかっていう計算をこうしたりしてたんですけども、今はもうそういう形ではなくて、まあ、皆さん自主申告をしていただくんですけども、それよりも代謝する大勢の方はですね、ほとんど半分以上、今申告会場に来る方の大半がもう還付申告の対象者にこうなってる状況です。 昔みたいにも呼び出しをしてですね、税金いくらだというような形の申告を取ることはほとんどなくなってきてまして、それだけですね、皆さん自分で記帳をしてですね、申告をできるような状態にはなっていただいていい傾向だと思うんですけれども、今還付申告が非常に多いですよということで覚えておいていただければと思います。で、右のページはですね、年末調整によって控除を受けることができる所得控除ということで、年長の中で配偶者控除とかですね、扶養控除とか障害者控除とか生命保険料控除、地震保険控除、社会保険料控除ということで、こういったものがこう入ってますよというところです。で、昨年から変わったのが23年度は子ども手当ができて、扶養家族がですね、中学生以下はこう外れたりというふうにこうなってますので、そこの注意だけこうしていただければ、よろしいかなと思います。で、税制改正の中ではですね、実は、成年扶養控除ということで、23歳以上の方の、控除はですね、取りやめようというような改正案になってたんですけども、ちょっと、その案が通らずにですね、現状そのままの状態にこうなっております。ただ配偶者控除につきましてはですね、今後どうしようかというような議論はいつも出てきていますので、ちょっとそこら辺は今後どうなってくるかなというところになります。で、次のページに行きますとですね、税額控除ということで、税金を直接控除をすると、先ほどのは所得から控除をするんですけども、今度は税金をそのまま引きますよという、控除にこうなります。よく一番目はよくあるこう建物を新築したり家を建った時にですね、ローンを借りれば住宅借入金の特別控除をこう受けられますよというところがこうあります。2番目に配当控除ということで、配当金があってですね、申告をされればですね、配当金の 10% が控除になったりという計算がこうできるようにこうなってます。あとは政党等寄付金特別控除ということで、こういったものもこうありますよと、NPO 法人の、寄付金特別控除というものもありまして、公益社団法人等の、寄付金特別控除もこうありますよと、ですので今ですね、公益法人改革というところで、当法人会もですね、公益社団法人ということで、そちらを目指して今、改革に進んでますので、藤枝法人会が公益社団法人ということで、認可を受ければですね、法人会に寄付をされればこの控除が受けられますというところです。で、ですので一般社団になるか、公益社団になるかというのが、税制上の問題ですね。こういったものが対象になるかならないかとかですね、申告の税率も変わってきたりですとかですね、いろいろこう、有利不利がこう公益と一般では出てくるようなこう体制になってます。そのためには、事業の 50% 以上を公益に向けたこう事業を行っていただきたいということで、お願いしているところで、今認可に向けてですね、藤枝法人会さんは進んでいただいてます。でよく話題になる、日本相撲協会もですね、この公益社団に向けて向かってるんですけども、まだ何とも言えないというようなこう新聞ではですね、書かれてまして、理事の改選があったんですけども、急に戻ってしまってですね、これで改革が進むのかと、進まないとですね、公益化にならないとこういったものが、対象になってこなくてですね、相撲協会自身がですね、痛手を受けるんじゃないかというような、話にもなりかねないということで、こう新聞にこう出てますけども、こういった控除の対象にもなりますよということです。 で最後の電子申告にかかる所得税額控除ということなんですけども、今年度は4000円になってます。実は昨年までは5000円だったんですね。で、我々はよく言ってるんですけど、これ1回限りではなくて継続的にですね、電子申告した人には控除を受けてもらわないと進んでいかないですよというように上には上げてるんですけども、予算の関係がですね、年々縮小を、する予定で、今年4000円で来年3000円になる予定です。でそれも一回こっきりですんで、一度受けた方はそれで終わりということですね。で早く受けてくださいねというようなこう作りになっているのかなという気がします。本格的にこう導入をしていただくなら、何らかのこうメリットをこう電子申告につけていただくのがこういいのではないかという話をさせていただいているんですけども、なかなか予算の絡みなのかできていないというのが現状です。で、震災関連寄付金税制ということで、先ほど寄付金控除のところもありますけども、基本的には震災関連の寄付金はですね、指定寄付金に当たりますので、こういった形で、税額控除なり寄付金控除ということで、対象になりますので、今年該当する方はですね、申告をして還付を受けていただければと思います。次のページがですね、不動産の貸付と譲渡と税金ということで、法人の役員さんにとってはですね、不動産の貸し付け、会社にですね、土地を貸したり建物を事務所を貸したりということで、不動産所得の申告を、される方が、結構多いかと思いますけども、まあ毎年こうやっていただいてますので特に問題ないかと思いますけども、これですとマンション等って書いてありますけども、もうそういった建物土地建物を、収入がある方は確定申告がこう必要ですよということが書いてます。まあ、お色申告した場合ということですけども、これについてはこういろんな特典がこうありますよということになってます。譲渡についてはですね、分離課税になってまして、基本的には特別な税率がこう適用されるケースがありますよということで、基本的には土地建物の譲渡価格からですね、対価をこう前の原価と譲渡にかかった費用を引いていただいてですね、譲渡所得のこう計算をこうしていただくようにこうなってますので、土地等のこう売却があった場合にはですね、申告利益が出ればですね、マイナスであればまた別の話なんですけども、こう損失は損失で繰り越すことができるケースもありますので、それはそれで申告も必要なんですけども、そういったケースがあれば、問い合わせをいただきたい。今年の月末ぐらいにですね、譲渡のあった方にはですね、お尋ねという形でご案内をさせていただいてますので、そういった通知がありましたら、わからないことがあったらちょっと署の方に連絡いただければ対応をしておりますので、よろしくお願いいたします。次のページはですね、これは皆さんちょっとあまりないかもしれないんですけども、居住用、まあ、住んでたですね、住宅を売却した時に、こういうものがありますよということで、マイホームの譲渡損失については他の所得と、損益通算や将来の、所得金額との相殺が可能ですよということで、マイホームを住んでたマイホームを売った場合に、マイナスであった場合には、他の所得と、赤字と黒字をこう通算できたり、赤字を繰り越して来年の所得とこう、相殺したりということがこう可能になりますよというものがあります。その隣はですね、利益が出た場合はですね、マイホームを売却して利益で出た場合には特別控除とかそういった、マイホームに限ってはですね、そういった恩典といいますか、有利なものがありますので、そういったところがあればですね、紹介をしていただきたいと思います。こういった制度がありますよということで、理解いただければと思います。で次の18ページはですね、株式等の配当と譲渡の所得ということで、上場株式の配当、まあ 任意かかるものを除くと書いてありますけども、確定申告が不要です。総合か、まあ、あの分離課税を選択をすることになってますので、どちらかによってこう対応をしていただくと。で、上場株式等の大口株主が受ける配当及び非上場株式の配当は確定申告がこう必要ですよというふうに書かれています。まあ、配当所得があった場合にはですね、基本的にはこう、申告が必要なんですけども、源泉が 10% でこう申告が不要になるケースとかですね、いろいろこうあります。配当につきましてもですね、もしあってわからないことがあれば、問い合わせをこうしていただくのが一番いいかなというところです。その次はですね、譲渡、株式の譲渡ですので、株の譲渡もですね、分離課税としてですね、申告が必要なケースが、ございます。特定口座を持っている場合にはですね、申告不要とすることもできるんですけども、そうでない場合にはですね、確定申告がこう必要になりますよということです。で、申告によってこう納税が出たりですね、こう赤字が出たりということで翌年に繰り越してたりというですね、ケースになってきますので、これについては注意が必要ですので、こうご確認をいただきたいと思います。で、下のところでですね、今、株式の譲渡についてはですね、軽減税率で 10% にですね、今本来 20% ですけれども軽減税率で、10% になっていますが、この間の改正の中で、26年分以降はですね、20% に戻りますよというふうにこう税制改正で確定しましたんで、これがそのままこう生きていくようになりました。次のページは譲渡に関する特例ということで、損益通算やですね、3年の赤字の場合には繰越控除ができますよということで、株式譲渡がある方はこういった制度も使ってくださいねというところです。で、次のページが皆さん、会社の役員間の、取引と税金ということで、必要なところかと思います。我々調査に行ってもですね、どうしても会社とこう役員さんとの取引についてはですね、何らかの形でこう確認をさせていただいてますので、こういうところについてはですね、より注意深く確認といいますか、注意を払っていただきたいと思います。ここに書いてありますようにですね、会社から役員さんに対する金銭の貸し付けということで、企業は営利企業ですので、無利息やですね、通常取得すべき利率よりも低い利率でですね、役員さんに貸し付けを行っている場合にはですね、給与所得の課税になる場合がこうありますよということです。で、役員さんからですね、逆に、会社に対する金銭の貸し付けでですね、通常取得すべき利率以上の利率、要は他で借りた方が安くてですね、役員さんに高い利率でこう払っていると、その分は給与課税になる場合がこうありますよというケースもありえます。で、その次、役員さんから、会社に対する資産の売買ということで、時価の2分の1未満で売買した場合にはですね、みなし譲渡ということで課税になるケースがありますし、逆に時価よりもですね、高額で売買した場合には、差額がですね、給与課税になるケースがこうありますよということです。で、逆のケースも同じようにですね、会社から役員さんに、対する資産の売買ですけども、時価未満で売買した場合には、差額が給与課税になるケースもこうありますよということにこうなってます。あとは社宅の提供、役員さんの、に関する業務上の経費ということで、当然業務関連以外の経費はこう、給与になりますよということですけども、そこら辺のご注意をいただきたいと思います。で、細かいことがですね、この次からこう出てきまして、役員が土地に、会社に土地を貸し付けた場合ということで、 役員が受け取った権利金や地税については所得税が課税されますよということで、そういうケースがありますので、と確認をこうしておいていただきたいと思います。相当土地代というものがありまして、そういうものを、確認をしていただいて、こう地代をこう決めていただくというのが一番いいのかなと思います。権利金についても同様です。で、次の、従事する利息によって役員会社の役員の税務上の取り扱いがこう関係しますよということで、ここですとですね、1000万のこう例が出して、まあ、通常取得すべき利率が 4.5 ということですけども、無利息であればですね、その分がこう利息がですね、役員さんのそのまま給与という形でこう該当にこうなってくるのかなというところになります。ただちょっと 4.5 っていうのが、非常にあれですので、一般的にはですね、銀行から借り入れた利率をこう、要は営利企業ですので損をしない形でですね、役員さんとの取引をしていただきたれば、4.5 っていうのはこう極端かなと思います。今 2% 前後でですね、銀行さんからこう借り入れ等をしていただいているかと思いますけども、そこら辺最低限そこら辺をこう目安にこうしていただければと思います。で、通常取得すべき利率より低い場合ということで 1% にしますと差額のですね 3.5% 相当額が給与扱いにこうなってきますよというふうにこうなってますので、そういったところは税務調査があればですね、必ず確認をさせていただきますので、ご注意をいただきたいと思います。で、次のページがですね、役員間の資産の売買ということで、さっき、若干触れましたけども、時価とですね、通常の、売買価格がですね、差額があった場合にこう給与となったり、することがありますよというケースです。この場合はですね、役員さんが会社へ売却した土地の時価が2000万としますよと書いてありますけども、時価の2分の1未満とするとですね、2000万の土地をですね、800万で売ったとなりますと、1200万本来、もらえるべきものがもらえなかったということで、この場合はですね、時価にある譲渡とみなされまして、譲渡所得がこう、計算されますよと、会社に対してですね、こう安く売ってしまっても、譲渡所得がこう発生することが役員さんにとってはありますよということですので、やはり時価というものをですね、よく見ていただいてですね、こう譲渡価格を決めていただければというふうにこう思います。安すぎてもダメですし、高すぎてもダメですのでっていうことですね。で、次のページは、役員給与の損金不算入ということで、数年前にですね、役員給与についての取り扱いが会社法によってですね、こう変わってきてますので、ここで再確認をこうしていただきたいと思います。役員給与につきましてはですね、基本的にはこう一番の定期同額給与というのがこう原則にこうなってます。ですので、基本的には毎月同じ給料を役員さんに対してはですね、支払いをしてくださいというところです。で、事前確定給与というものがありまして、これはですね、昔は役員さんの賞与というのは必要経費にならなくて損金不算入という形になってました。で、決算賞与というもので、法人税をこう払った後にこう賞与をこう払ってくださいねというような取り扱いをしてましたので、 期中にこう役員賞与を払いますと損金不算入という形で経費にならなかったんですけども、事前にですね、こう事前確定届けできるということで事前に、今年の何月と何月にですね、これだけの賞与を支払いますよということで、申告書と提出とですね同じように、最初に事前にですね税務署に届け出をしていただければその分はですね損金算入を認めますよと、まあ、適正金額というのが書いてあります。あまり高額ですと同業種同規模の会社と比べて高額ですとまたそれは高い部分は経費にならないというような取り扱いになるケースもありますので適正部分って書いてありますけども、事前に、今年の夏の8月に、100万円賞与として払いますよ12月に100万円払いますよと事前届出に あればその分は、賞与ということでも、損金算入になりますけども届出がですね8月に100万12月に100万ってあるんですけども例えばこっちだけ払ってこっちは払えたけどもこっち払えなかったということになるとこっちの払ったものも損金算入が認められてなくなります。事前確定と違う払い方になってしまいますので今そういう形でですね、取り扱いで業績が悪くなったりして実はこういうケースも中にはあってですね調査によっても心情はわかるんですけれども、否認をせざるを得ないと法律上否認せざるを得ないというようなケースもこうあります。それとですね、もう一点が事前定期定額ということで、まあ、毎月同じ給料を払ってくださいということで、毎月100万ずつこう、支払いをこうしていただいてる中で、ちょっと景気悪くなってきたから会社に良かれと思って80万にこう減らしましたと単純に景気が悪くなってきただけだというだけでこう減らしてしまいますと全部がこの差額の20万がですねこう損金不算入のような形で定期定額ではなくなって定期同額ではなくなってしまうもんですから、その分がこう比例されるようにこう今なってますので、そこら辺のですね、ところがこう裏に次のページにこう書かれてますけども4番のところで業績悪化でですね、実際に本当に経営の状況が著しく悪化でですね、やむを得ず第三者の銀行借り入れをしてて業績悪化でですね、そういったところの手前減額せざるを得ない状況であれば、そういった、減額も、改定も OK なんですけどもただ単に景気が悪くなっただけとかですね今まで税務署はですね調査に行って役員報酬を下げても会社にとっては会社にとっては、逆に経費を減らすわけですから減らしたことにあんまり文句言ってこなかったんですね。ただこれ法律がこういう風になってしまいますと会社に良かれと思って、経費をこう削った役員報酬を削ったんですけども、こういった状況を判断した時にこう業績悪化の改定理由に該当しないということになりますと定期同額給与とみなされないということで、損金不算入にこうなってしまうケースがこうありますよというところが出てきますので、そういったところはですねご注意をこういただければと思います。定期同額給与ということでこう今、非常にここがこう厳しくなってますので、そこら辺はこうよく、まあ、税理士さんがあればですね、ご確認をいただきましたいですし税務署にこう問い合わせをしていただいても結構ですのでここら辺のこう役員報酬の支払い方ですねそういったところはですね、よく確認をしていただきたいと思います。 で昔はですね、株主総会から、3ヶ月、2ヶ月まではですね、遡ってこう支給してもよかったんですけども、今はできませんので、改定した後から同額にしてくださいと、ですので、3月決算でですね、5月の総会を終わって、そこから6月から増やすのはいいんですけども、遡ってここまで4、5分までこう増やすのは昔はできたんですけど今できないですので、こう総会で決議した後をこう増額していくというような形でないと今認められてません。この、下の表にも似たようなこと書いてありますけども、3番2番目のところなんですけども、また役員報酬の支給の仕方についても疑問等が出ましたらですね、よく確認をこうしていただきたいと思います。で3番の利益、連動給与というのは同族会社はできないものですから、そこだけご注意をしてください。基本的には上場会社とか公開会社とかですね、そういったところでないとまだ、利益連動給与は認められてませんので、そういった方法は過去はですね、通達で認められてたんですけども、この会社法が導入されてからですねちょっと今ストップしてますので、そこはご注意をこういただきたいと思います。はい、あとちょっと注意をしていただきたいのは、これ、まあ、社宅はそんなにないと思います。7番の役員に関する業務上の経費ということで、役員といえども業務に関連しない経費等を会社で支給すると役員給与として所得税が課税されますよということですけども、当然業務関連経費は問題ないんですけども、よくではないんですけども、調査でですね、出てくるのは私切り交際費といって、使途はこうもう交際費で私切りで精算をされない。例えば交際費に使ってくださいねって毎月20万ずつですねこうお渡しをしてるんですけど、これを精算せずにそのまま私切りですね、何使ってももう分かんない、会社では分かんないようですと、これは賞与というような形になってしまいます。私切りはまずいですよということです。毎月定額ですと定期同額給与のような形もなりますし、臨時的に支給すると、賞与というような形になりますので、ちょっと私切りでですね、精算をしないというのはこうまずいですので、渡したら毎月こうきちっと精算をして交際費なり経費なり、給与なりという形で、仕分けをこうきちっと起こしておいていただきたいと。で精算して翌月また精算後で、始めるというような形を取っていただきたいと思います。それとですね、まあ、ゴルフクラブとかロータリークラブに関してはまた見て、質問疑問があれば、対応をしていただきたいと思います。ちょっと確定申告についてはですね、以上でこう話は終わらせていただいて、また後で質問は受けます。ちょっと私の方がですね、あとお話ししときたいところをこう説明をさせていただきます。最初にですね、こちらの財産をもらったときということで、今贈与税の申告は2月1日から始まっています。で、贈与税につきましてはですね、今年間110万円まではですね基礎控除みたいな形で、税金がかからないようになってきますけど、待っておりますが、財産贈与についてはですね、今、こちらの配偶者からの贈与の特例というものがこうありまして、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住資産がですね、贈与がなった場合に一定の要件にはまれば2000万まで配偶者控除を受けられますよとかですね、相続時精算課税ということで、今65歳以上の親の方が、まあ、20歳以上の方にですね、早めに資産を使っていただきたいと、生きてる間にお渡しして、今 物の動きがないもんですから、高齢者の方に資産を早めに、若い方にといいますか、贈与していただいて、使っていただきたいと。で、それは最後にですね、万が一亡くなった時にそれを贈与を清算しましょうよというですね、そういった相続時清算課税という贈与がありまして、1500万まで、とりあえず、特別控除があって、その贈与した時には、その贈与税をかけずにですね、亡くなった時にこう清算をしましょうよという制度がこうありますので、早めにこう贈与をしておいて清算という形を取れますよという制度が今できてます。それと最近多いものはですね、住宅資金等の贈与ということで、直系存続の方からですね、住宅資金、住宅を建てるために金銭の贈与を受けた場合に、1000万まで住宅資金の贈与が非課税になってます。ですのでこうこれも65歳以上だったかな、一定の年齢を超えてる方がですね、直系の存続ですので、親御さんが息子さんにですね、そういった形で家建てるなら資金提供するよという形でですね、贈与をしていただいた場合には、1000万まで税金がかからないような、今制度ができてます。それで、税制改正で今年の24年度はですね、省エネとか耐震の住宅の場合にはもう1500万まで、非課税にこう枠が、取られたりしてますので、もし住宅資金にこういう事情がありましたらですね、非課税枠を使っていただくのも結構ですし、この下に相続時清算課税ということで、先ほどの贈与と同じように住宅資金を先にこう、いただいてですね、非課税を使っていただいて相続時にこう清算をいただくというようなこともできますので、そういうケースがありましたら、そういうものを使っていただきたいというところです。はい、で相続をですね、次に相続です。財産を相続した時っていうところで、今、相続税の話をしますけども、今実はですね、亡くなった方の申告をされる方は大体 4% ぐらいと言われてます。100人亡くなっても、実際に税務署に、資産があって相続税の申告をしなければならない方は大体 4% と言われてます。配偶者控除とかですね、基礎控除がこういろいろありますので、そういったところでですね、基礎控除の中で、納税まで行くと方は少ないですね。実際には 96% の方が申告要件になってません。で、実は相続税のですね、改正、贈与税の改正も社会保障と、実は23年度改正の中にこれ入ってたんですけども、改正の中から抜け落ちまして、社会保障と税の一体改革の中で税率の引き上げとかですね、基礎控除の、縮小とか、そちらの方の改革の中に今、相続税の改正が、含まれてしまいまして、来年度の税制改正の中には、相続税の改正についてはこう入っていませんので、今のところ相続税については、そのままという状況になっておりますよということで、ご確認いただければと思います。それではですね、さっき言いました若干ですね、震災復興の財源の関係で皆さんにちょっとご負担をいただかなければならないお話です。で、震災復興財源確保法と呼んでるんですけども、法人税の特別税率です。これごめんなさい、ペーパーございませんので、法人税のですね、10% をちょっとお願いをしたいということで、実は改正でですね、25%、25.5% に、法人税下がりましたんで、
ですので、もともとは 30% がですね、改正で今こうなりました。で 25.5% がに、10% だけちょっとご負担をいただきたいということで、 28.05% がこう今後のですね、24年1月1日以降、今年の4月1日以降開始するですので、25年3月決算からですね、3事業年度ですね、あの法人税については10% 相当額をこうご負担をいただくということで、お願いをするようになってます。で、軽減税率については 15% ですので、同じく 15×10% でですね、16.5% がこう800万円以下のところ、中小企業のところは 18% が 16.5 に一時的になって、まあ、3年経てば15に戻るというような法律がこう確定をしています。法人税でですね、震災復興のために法人税で2兆4000億、全体がですね、震災復興にこう税金でお願いするのが10兆5000億のうちの、法人税で2兆4000億、それで所得税もお願いをしてます。最初民主党はですね、5年とか10年という話をしてましたけども、自民党とか公明党との協議の中で、平成25年1月からですね、34年の12月まで25年間、ちょっと気が遠くなるんですけども、25年間ですね、だいたい 2.1% 税率をこう上げさせていただいて、7兆5000億円ほどこうお願いを、10兆円の中のですね、法人が2兆4000億、あと 7兆5000億円、所得税でお願いをしたいということと、あと決まっているのがですね、住民税、地方の住民税ですけども、26年の4月から10年間、一人頭年1000円を、お願いして6000億をこう賄いますよということで、10兆5000億円ほどの、震災復興財源をこう賄いますよということで、目に見えてくるのが、これが来年、再来年、来年の今年の4月1日以降の開始事業年度ですので、来年の3月決算からですので、赤字の会社は法人税は影響ないんですね、実はね。ですので 25% ぐらいの会社にしか影響ないのかもしれないんですけども、1割方税金の1割方ちょっとご負担をいただくということと、所得税については平成25年から25年間ですね、気の遠くなる年数ですけども、1人当たりだいたい 2.1% ぐらいの所得税をこう追加でご負担をいただくのと、住民税は26年4月から年1000円6000億円ほどですね、10年間こうちょっとご負担をお願いをしたいと。はい、
小学校中退なのでよくわかんないんだけど、所得税ですね、
はい、
25年1月から10年間じゃないですか、34年だと25年に。
ごめんなさい、
そうだ、そうじゃないもんね、やっぱりね、
そう、25年間ですね。あの、何を書いてきたの、あ、そうですね、54年ですよ、54年、うん、50… 34
年でしょ
54年じゃないな、25年だから50年ですね。25年間です。25年間は間違いない。最初は10年で、僕最初の数字を持ってきたのは最初10年で決まってたんですけど、民主党の案はそれが25年になりましたんで、49年の12月までですかね。25年間でこう召喚してきますよということです。ちょっと次の世代まで今生まれてきてない子にも負担をいただくような形になってくるかもしれないです。はい、ということで皆さんにですね、東日本大震災に向けてのちょっとご負担をこうお願いをしたいということです。最後にちょっと、トピックスということで、皆さんに税負担どれだけしていただいているかというですね、ご紹介だけこうさせていただいて終了したいと思います。ガソリンと税というのがこう一番最初にこうつけさせていただきました。日本はどちらかというと外国に比べるとガソリンは高いんですけれども、よく言われます本来の税金はですね、ここに揮発油税と地方揮発油税というものがかかってまして、本則税率はですね24円30銭という形で本則は決まってます。ただですね、暫定税率というものがあったんですけども、その法律を廃止をしたんですけれども、税収不足のために特例という形で倍、お願いをしてますということで、ガソリン税がですね、地方の揮発油税と合わせて 53.8円ガソリン税がかかってます。でガソリンにはですね、石油石炭税というものも2円4銭かかってまして、これ、データがですね2003年23年ので4月でちょっと1年近く前のデータですのでちょっと申し訳ないんですけども、実は昨年のやつはですね、これより17円安かったんですね。昨年のこの表はですね、131円90銭だったかな、ぐらいちょっと17円、まあ原油の高騰もありましてですね、原価が上がってますので税金は変わってないんですけども、コストがこう上がってるということで、ガソリン価格は上がってるんですけども、税負担はですね消費税を含めて 42.3% ということで、そういった税負担をこうガソリンについてはこういただいてますよというところで、あります。ガソリンはこのぐらいこう税金がかかってますよというところです。はい、かかってます。消費税もかかってます。消費税はですね、よく二重課税と言われるんですけれども、ガソリン税というの、法律の考え方は原価という捉え方、これお酒も一緒なんですけどね、ちょっと僕もよく理解できないんですけど、税金に税金かけてるのは間違いないです。ただ考え方がよくわからないんですけど、原価という捉え方してるもんですから、原価に対してこう消費税がかかってるという説明になってます。僕もよくわかりませんが、お酒もそうです、酒税もそうですけど、次のページに酒税についても書いてあるんですけども、お酒についてもですね、消費税は、酒税にも、消費税がかかってます。二重課税と言われれば、酒税に対しても消費税かかっているということで同じです。で、ビールの税金がですね一番高くて、缶ビール1本あたり77円、で隣がこう発泡酒ということで、発泡酒が46円98銭で、最近ですねよく出てます第3の ビールといいますか、第3のこう飲み物で、まあですね、この発泡性種類というところの行の一番上の22万円、1キロあたり22万円というのがこうビールです。で真ん中の13万4000 250円とか17万8000円、これが発泡紙の税率です。で第3になるとこのものが8万円になりまして、税率はですね28円しかかかってません。ですので税負担はですね、第3のビールが一番当然少ないです。多分消費税を含めても一貫あたりですね35円前後になるかと思います。約 28% が税金が第3のビールになるみたいです。ビールが 39.9%、 発泡酒で 35.5%、 第3のビールで 28% が税負担にこうなってますよということで、さっきのですね、ごめんなさい、ガソリン税はですね年間ですね年間ガソリン税といいますか揮発油税ですね、揮発油税はですねこれ正確に言わなきゃいけません、揮発油税は2兆7501億円税収があります。で酒税はですね酒税は1兆3894億円税収があります。で揮発油税のですね、一番多い時期がですね、これは平成21年度が2兆7000億円ぐらい、ちょうど今ピーク時と同じぐらいのこう税収にこうなってます。でお酒はですね実は年々下がってます。バブルの頃からずっと下がってきてここまで落ちてきたというのはですね、昔はウイスキーが高かったりなんかあったんですけど、一級酒二級酒とかっていう税制を改正した時にこうガクッて下がったんですけど、今はですね実はまあアルコール量の飲酒も減ってるのと、先ほどのビールからですね第3のビールとかノンアルコールにこう需要が移ってきまして、その分も合わせてこう税収がこう毎年下がってます。ピーク時はですね2兆ぐらい、ピーク時は2兆円ぐらいこう酒税はありましたけども、今1兆3800億円ぐらいにこうなってます。酒税で約4割のこうビールで4割ぐらいのこう税金負担になってますよということと、でその次に、ね、タバコがですねこれが一番税負担が高いですと、410円、一昨年の10月に、300円から400円ぐらいにこう上がりました。で、今タバコのですね、税負担はこれも消費税がこうかかってます。タバコ税にも消費税がかかってます。64.5% が、タバコの税金ですので、タバコ半分以上が税金です。タバコ吸ってる分のですね、タバコはよく高額納税者って言われますけども、おっしゃる通りでですね、これだけの、400円、410円のうちのですね260円、税金をこう負担をしていただいてます。でタバコについてはですね、国のタバコ税と地方タバコ税、地方タバコ税も都道府県と、市町村ということで、買ったところで、地元で買ってくださいというのは買ったところにこう落ちますので、地元で買えば地元の市町村にこうタバコ税がこう入ってきますよというふうになってますので、地元で、消費をしてくださいと、買ってくださいというのは、よく聞く話ですけども、原価はですね145円で他が6割65% 税金をこう吸っていただいているというとこです。で最後に消費税の使い道という公表をこう出させていただきました。で今社会保障と税の一体改革で平成8年にですね、今出ているのは 8%、平成10年の10月に、平成10年じゃない、15年、2015年の平成27年ですね、2015年に、10% に上げたいですよという案がこう出されてます。で、消費税についてはですね、実は国に 4% 地方に 1% なんですけれども、法律でですね、使途がこう決まってまして、国の 4% のうちの 29.5% は地方にですね、交付金としてこう配分されてますよということで、消費税の 43.6% は地方の財源になってますということで、残った 56.4% は、基礎年金とか医療費、老人医療介護に使わなければいけないということで、使途が法律でこう決まってますので、消費税は現状ですね、他のものには使えないような、取り扱いにこうなってますよということで、4% 丸々ですね、普通の予算に使われてるんではなくて、4% 全体のですね、半分ちょっとが、老人医療とか基礎年金とか介護に、社会福祉の関係でですね、予算の使途が限られてますよというような状況になってます。で、8% ない 10% になっても基本的にですね、取り扱いは変わらないようです。今の考え方ですと、5% 増えたうちの 3.64% 分が国で 1.54% テント分が、地方に割り振りますよというような取り決めを今、するような状態になっているそうで、国地方に、それぞれまた、分担をされて、基本的にはですね、社会保障関係費に使うという人を限定をしていくようになってます。で、消費税今全体でですね、ここに書かれてますように12兆7488億円今税収がありますので、単純に 10% としますと、25兆6976億円ということで、そのぐらいの金額になりますけども、国の予算で社会保障費がですね、実はこれの25兆円以上ありますので、消費税で全部国の社会保障を賄おうとしてもですね、 10% になっても無理ですということで、今、10% を上げた後にまだ増やすんじゃないかっていう話が出てるのは、そういう意味合いもあります。社会保障費が消費税だけでは賄えないもんですから、一旦上げた後にまたもう一回というようなニュアンスを取ってるのはですね、そういった状況があるからですというふうにこう理解をしていただければ結構です。で、最後にですね、すいません、皆さんにお願いです。電子納税というものが今できましてですね、パソコンから納税ができますよというところです。で、一番代表的な例を、説明させていただきますと、 e-tax を利用して源泉所得税が納付できますと。で、実は源泉所得税はですね、カードリーダーとかですね、何もいらない住基カードとか、電子証明がいらなくて、パソコンのネット環境だけあると源泉所得税のこう送信ができますよということで、で、インターネットバンキングをやってなくても、このダイレクト納付の方、届出書をいただければですね、税務署の方が、クリックしていただくだけで引き落としをしますという制度です。今ですね、去年の年末から焼津信用金庫さんが、取り扱いをしていただきましたので、基本的には駿河銀行さん以外ほぼどこの農協さんは別ですけど、新金さん、静金さん、清水銀行さん等でも利用できるものですから、ダイレクト納付の登録を、税務署にいただけますと、要は銀行行かずにパソコンで納付というクリックをしていただくと、納付の日の朝振り替えを税務署の方がしますという制度ですので、ぜひご利用をしていただきたいなと思いまして、ちょっとご案内をさせていただきます。もしやり方と、ご説明ということであれば、私が直接お邪魔してですね、こうしますよとやらせていただきますので、パソコンできる方ならものの数分でできますので、 あの源泉所得税ではなくだけではなくてですね、例えば税理士さんが、e-tax で法人税消費税の申告をいただいておればですね、消費税についても法人税についても、あらゆる税目の納税も、指示ができるようになってます。この届け出がこちらになるんですけど、銀行員をして税務署に出していただければ、2週間ぐらいでこう手続きが済みまして使えるようになります。ちょっといろんなところでご紹介させていただいてますので、もしよろしければ、ご利用をお願いします。銀行がですね、遠い方については非常にこうメリットがあるかと思います。行く手間が省けますし、混雑してる窓口に行かなくても済みますよということで、源泉は毎月基本的にありますので、毎月1回こう10日にやらなくてもですね、例えば給料日が28日ですと、28日にこう作業をして、10日に納付という指示を、日付を入れて指示を出しておいていただければ、10日の朝税務署の方が振り替えをします。万が一残高不足ですと振り替えできませんでしたというあのメッセージが戻るようになってまして、朝そのメッセージを確認していただいて納付のチェックをしていただくような形になっておりますので、ぜひご利用をしていただければと思います。源泉所得税については、一番使い勝手がいいよと言われてますので、余分な手続きは必要ないもんですから、申告ですと、カードリーダーとか重機カードとかいろんなものが必要なんですけど、それは税理士さんが代理で今皆さんのところは多分やっていただいてるんですけど、源泉は自分で納付書来て銀行さん持っていくという方はパソコンでインターネットさえあれば使えますので、ぜひご検討いただいて一歩いただければ私の方がお邪魔して説明をさせていただきます。以上で今日の説明は終わります。何かご質問等あればまた残ってますので、個別に、質問等があれば、していただければと思います。それではちょっと若干超過しましたけども、以上でですね説明会を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。